説教平和の器としてください。松田琴牧師。
主にある皆さん、主の恵みのうちにこうして共に礼拝を捧げ集うことができる、それはなんと大きな喜びでしょうか。私たちは今朝ご一緒に賛美と祈りを共に分かち合いたいと願っています。今朝私たちは平和聖日として礼拝を捧げています。日本キリスト教団では1962年毎年8月の第一聖日を平和聖日と定めました。平和聖日が制定されるのに至ったのは、広島への原爆投下によって被爆した牧師信徒の方々が広島原爆の投下の日を覚えて平和聖日を守るようにと日本キリスト教団に要請したところから始まっています。この訴えは広く教団の諸教会に届き、翌年1962年に日本キリスト教団は8月の第一主日聖日を平和聖日と定めました。その後日本キリスト教団は今皆様のお手元に配布されております第二次大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、いわゆる戦争責任告白を当時の教団議長でありました鈴木正久牧師の名前において公にいたしました。この戦争責任告白を踏まえ、平和聖日にかつて教団が戦争に協力した罪の告白を含めて主の福音に照らして今私たちはどう生きるべきかを問いつつ平和の礼拝を捧げてまいりました。こうした教団の歴史とそこに大きく働いた被爆キリスト者たちの祈り願いを私たちもしっかりと受け止めて、8月の第一主日にあたり平和聖日の礼拝を守り、平和実現への祈りと決意を新たにしたいと願っています。本日は8月6日です。78年前の1945年8月6日、広島に、そして8月9日には長崎に原爆が投下されました。広島ではその年の終わりまでに推定で14万人、そこには1万人以上もの誤差というんでしょうか、はっきりしないそういう方々もある、ですからそれ以上の方々が亡くなっていった。長崎では7万人の方々が亡くなりました。その後も原爆を白血病などを通じて亡くなっていく方々が絶えない状況が続いていきました。私の親しい友人あるいは尊敬する先輩たちの中にも、ご自身がいつその症状が現れるかもしれないというその不安や恐れを持ちながら生涯を閉じた方々もおられます。爆心地からわずか800メートルの場所にあった広島流れ川教会の旧街道も被爆しました。被爆直後、被爆して燃え残った木材で被爆十字架が作成され、50年後の1995年から礼拝堂の前に被爆十字架を掲げて礼拝を捧げておられます。そして被爆した鐘を礼拝堂横に設置して平和の祈りを重ねておられます。8月6日今日の礼拝でも東広島流れ川教会では被爆者、戦没者、そして次世代の平和を担う子どもたち、最後に牧師が祈りの言葉を継ぎながらその平和の鐘を打ち鳴らして、そして祈りを共にしておられます。私たちは今朝共に聖書の言葉を分かち合い平和を祈り聖餐式を行います。 そしてキリストの平和を共に作り出すものになるように派遣されていこうとしています。旧約聖書の詩編122編6節にはこう記されていました。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。私は言おう、私の兄弟友のために、あなたのうちに平和があるように。平和があるようにと言われるときのこのヘブライ語はシャロームという言葉です。ヘブライ語でこのシャロームという言葉は、何かが欠けたり損なわれたりしていない状態のことをシャロームと言います。欠けがない状態のことをシャロームと言います。イスラエルではヘブライ語で今でもシャロームっていうのはこんにちはとかこんばんはとか、そういう挨拶でも使われる言葉なんですね。で、このシャロームという言葉の第一の特徴は、その満ち足りた状態にある、もう一つは正しい関係にあるというのが、このシャロームという言葉が意味していることです。ですから平和のほかに平安、無事、健康、繁栄、あるいは和解とも訳されます。ノルウェー出身の社会学者ヨハン・ガルトゥングという方は、平和学に大変大きな貢献をされた方です。このガルトゥングは、単に戦争がないという状態のことを消極的平和と呼びました。それに対してこのシャロームのような状態、積極的平和と呼んだのです。しかし皆様が積極的平和という言葉を聞かれると、おそらくイメージされるのは、最近の政治家がこの言葉を使って平和を維持するために軍事力を増強する、そういう状況のことを思い浮かべられるのではないでしょうか。もともとガルトゥングが使った積極的平和という言葉は、むしろこのような戦争や暴力がないというのみならず、そこに信頼や協調、共に生きる意志というものがそうした状態を作り出すというふうに言っているわけです。ですから戦争していなくても、さまざまな差別や格差、貧困の問題、あるいはいじめであるとか虐待、暴力、そうした状況が起こっているならば、それは決して平和ではない、欠けている状態だ、信頼が欠けている、共にやっていこう、協調するということが欠けている、だからそれはシャロームではないのだ、私たちが求めるのはそうした積極的な平和だと彼は語ったのです。そして詩編の詩人はここでエルサレムへ礼拝へ行く人々の巡礼の賛美を歌っています。礼拝を行く、礼拝を捧げるというのは、何よりも私たちが心身が健やかであり、そして神の前に祈るものとなる、神との信頼関係、人々との信頼関係というものが共に築かれていく、そういうシャロームの状態である、この詩人は歌っています。そしてその礼拝において行われるシャローム、平和ということを実際の生活の中で、では私たちはどのようにそれを生きていったらよいのだろうかということを語ったのがパウロという伝道者でした。新約聖書、今朝ご一緒に分かち合いましたローマの信徒への手紙を通じて、パウロは、では私たちが平和に過ごしていく、むしろその積極的な、私たちの間に信頼や協調というものを生み出していく生き方というのはどのように生み出されるのだろうかということを、このローマの教会の人々へ書き送ったんです。 ローマの信徒への手紙12章9節には、愛には偽りがあってはなりませんという言葉で始まります。愛には偽りがあってはなりません。平和ということを考える上で、なぜ私たちはこの愛ということから考えるのだろうか。それはその関わりの中に、正しい神が与えてくださる関わりというものが打ち立てられていかなければ、本当の平和が成り立たない。神が与えてくださる平和というものは、むしろそうした愛というお互い同士の間にある関係性の間に打ち立てられるものだということが、そこでは言われているのだと思います。パウロはこのところでギリシャ語の聖書を読んでおりますと、とてもこう畳みかけるようにリズミカルに語っているんですね。愛を憎み、善から離れず、悪を憎めと言っています。この悪というのは腐っているというふうな言葉にも訳される言葉です。そういうところから離れなさい。続いて14節でも、迫害する者を祝福せよ、呪うのではなく祝福せよ。15節には、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいとあります。私たちが平和を打ち立てていく、平和を築いていくと言いますと、何か戦争をやめさせるとか、あるいは積極的な平和と言いますと、何かそのことに対して具体的なアクションを起こしていくということを考えます。しかしパウロはここでまず教会の中の一人一人の生き方、倫理として、誠実に愛を持って生きよう、そう語っているんです。お互いに同じ考えを持って、16節お互いに配慮して書かれています。このお互いに、お互いにという言葉、同じ考えを持って配慮してという言葉は、ハーモニーという言葉です。先ほどの聖歌隊の賛美、私たちもご一緒に声を合わせました。ハーモニーというのは調和しているということですね。お互い同士が自らの思いだけに駆られてやるのではなくて、互いに思いやることによって調和を生み出していく、そういうあり方を求めていこう。自分を高いものだと考えるのではなく、低いものと一緒になりなさい。これはもちろんそのように社会的に評価されている、あるいは自分の中でもそう考えている、高い低いということではなくて、同じものとして教会の中での交わりを深めていきなさい、そう書かれています。そして教会の中での交わりということをパウロが語った上で、今度はその教会の中の交わりを社会で生きていくときに、もう一歩踏み出して、それを用いて私たちが平和を形作っていこう、そう語っているのが19節です。愛する人たち、自分で復讐せず、神の怒りに任せなさい。一見さらっと読むと、穏やかな愛の生活の勧めのように読める箇所です。しかしこれが進められていたローマの教会の人々は、周りからの迫害という厳しい状況にありました。自分たちに悪意ある仕打ちを向けてくる、そういう人々、先ほどのお祈りの中にもありましたけれども、それに対して私たちは何とか復讐してやりたいと思うのが人情です。自分たちのことをよく言わない、傷つける、そういう周囲の状況に対して、パウロはそのことをよく分かっていました。復讐心を抱くことも無理からぬことだ。それはローマにあるキリスト者だけの問題ではなくて、キリストへの信仰など愚かなものだと考える、そういう社会の中にあって、キリストを信じる者がいつでも直面する課題だと思います。しかしそこでパウロは語りかけるんです。愛する人たち、私はパウロのこの呼びかけにとても心を震わせます。愛する人たちと呼びかけられているその間、相手は復 復讐心に燃えてる人たちなんです。なんとかやり返したい、自分たちが正しいことを示したい、そうやって腹の中が煮えとくりたぎってる。でもそういう人たちにパウロはまず愛する人たち、そう呼びかける。自分たちを苦しめる者に対して怒りや復讐心がある。でもあなたの怒りは正しいと言われているのではなくて、あなたは愛されているのだ、ここで呼びかける。そのあなたの抱いている復讐心、憎しみは正しいか間違っているかではなくて、まず愛する人たち、つまりあなたは愛されている人なのだ。否定されていた存在、あなたの信じているものなど取るに足らない、あなたのような存在が社会を乱す、そうやって傷つけられて存在を否定されていたその人たちが愛する人たちと言われることによって肯定へ転換している。あなたたちは大切な、神に愛されている一人一人なのだ、それを思い起こしています。自らを良しとする、それは新しい自分が見える言葉かけなんです。周りの人から否定的な言葉で傷つけられる、イエスをキリストと信仰することによってまるで社会の中の不穏分子であるかのように言われる、そして憎しみをたぎらしている。でもそのことに対して愛する人よ、パウロは言う。そのことによって呼びかけられた者は自らの受け止め方を変える。そうだ、私は憎しみを向けられる者、私は必要のない不穏分子ではなくて愛されているものだ。その上で神の怒りに任せなさいと言われるんです。神の怒りに任せるということは神の正義に委ねるということです。それは神は常に正しいことをしてくださるという信頼によっていることだと思います。決して悪に対して寛容になりなさいという意味ではありません。悪を見逃しなさいということでもない。むしろ悪は悪として憎むべき。しかしながら復讐は神がなさる。これは神が復讐をするという積極的に相手を滅ぼすという意味ではありません。むしろそうではなくて、正しき裁きは神様がやってくださる、そのことにあなたは委ねていきなさいということだと思います。8月6日、近頃私が読んでおります新聞では、この原爆の時に子どもたちだった一人一人の横顔が紹介されています。その子どもたちにはこれからがあった、未来があった、そしてその原爆によって奪われていった一人一人の将来、愛する者たちとの生活、そうした思いというのが残された人たちによって語られていくんですね。残されたということは、それが原爆のような大きな出来事であれ、自然災害であれ、あるいは家族の死別であれ、残された者にとってはある種の罪悪感が生み出されます。なぜ私は生き残ったのだろうか。しかしそうした一人一人に対して神が呼びかけておられる。その呼びかけを受けて自らの命を、むしろその失われていった命を覚えるために、そのことを神の命として、神から与えられた命として記憶するために、思い起こすために使っている方々がおられます。サーロー節子さんもその一人です。岩波書店から光に向かって這っていけという本が出版されています。以前にも一度ご紹介させていただきました。光に向かって這っていけというこの署名は、サーロー節子さんが13歳の時、この広島で原爆の被害に遭われた、同じ時にこの原爆の被害に遭った友達たちは瓦礫の下になって、あるいは直撃されて 亡くなっていきました。彼女はその被爆した時に、ちょうどその前に、この爆撃を受けて下敷きになったところから、周りにいた男性が、前へ張っていけ、光の方へ進んでいけ、押してくれた。そのことによって彼女は自分の命を得ることができたのです。広島女学院に通う13歳の生徒でした。そしてこのサーロー節子さんは、ご自分の4歳の甥御さんがお母さんと一緒に赤く火傷でずるむけて、そしてもう一度親戚のお宅で再会したことを忘れられない、ブーブーブーブーブーブーっていうのは、おぶってお水のことを言いましたね。ブーブーちょうだい、ブーブーちょうだい。でも水をあげてしまうと早くなくなってしまうというふうに言われていたので、お水をあげることもできない。そうやって上の姉とおいごが死んでいく、そうした姿を彼女は生涯忘れることができない、そうおっしゃっています。広島女学院での学びの中で、協議会 WCC の冊子の中に、平和とはただ戦争が存在しないというだけではない、すべての人に社会正義をもたらそうとする努力のプロセスだ、言葉を見出したそうです。広島女学院の YWCA での活動を続けている中でした。そして日本キリスト教団、先ほどの爆心地800メートルのところにあった広島長割れ川教会、谷本清牧師、この牧師は多くの方々に先んじてアメリカなどでも被爆体験を語ってこられた方です。その方の導きによって洗礼を受ける決意をしました。そしてそのカナダ、アメリカに渡られた後も、彼女は被爆したという立場から多くの方々の前で被爆体験を語ってこられました。アメリカやカナダ、北米の人々の中には、原爆が投下されたから戦争が早く終わったのだ、そうでなければもう100万もの人々の命が奪われていたという人々も少なくなかった。そうした中で彼女は命を奪われていった一人一人、子どもたちのことを訴え続けてきました。核兵器廃絶国際キャンペーン、アイキャン、創設した一人となって、そしてこの働きが2017年ノーベル平和賞を受賞する時のメッセージへとつながっていったのですね。神は私たちが自らの無力の中に沈黙することではなく、共に生き、祈り、連帯していくことへ求めておられます。確かに私たちの力は小さいものかもしれません。平和のために祈りを合わせながら何もできない日々を過ごしてきたと、そう思うかもしれません。しかしながら、先ほどご一緒に歌いました、あのあなたの平和にという賛美歌をどうぞご覧ください。この元になっておりますのは、アッシュのフランチェスコと呼ばれたソロカトリックの司祭です。以前この同じ賛美歌を、私を平和の道具としてくださいと歌っていました。この平和の歌が聖公会聖歌集の中では、あなたの平和の器にしてくださいと訳されています。あなたの平和の器にしてください。神様の平和、私たちが目に見える形でさまざまな武力を増強するとか、そういうふうにして平和を形成しようとするのではない、キリストが打ち立ててくださる平和を私たちも共に形作る一人としてください。憎しみのあるところにあなたの愛があるように、悲しみのあるところに喜びがあるように、絶望のあるところに希望の道があるように、暗闇あるところに光が満ちるように、慰められるよりも慰めることを求めよう、 愛されることよりも愛することを求めよう。私たちは平和の器ということを考えますときに、私たち自身の日頃の生活の中で押し出されていったそれぞれの場で、こうした平和の器のあり方ということをご一緒に祈り、導き、また求めていくものとされたいと願っています。そしてそうした私たち一人一人の祈りと、また派遣されていったその先において、私たちが求める平和を実現してくださる神ご自身がその働きを進めてくださるということに信頼をさせていただきたいと願っています。私たち一人一人がそのように生きることを神が願っておられる。平和のために祈り行動する勇気と知恵と信仰等を与えていただきたいと願います。お祈りをいたしましょう。平和の源である神様、照りつける真夏の日差しの中で戦争が終わった時を思い起こします。アジアの国々で多くの人が苦しみを受けました。この国でも空襲や爆撃で命を奪われ、家族を失った一人一人がいます。戦いのためにあらゆる生活が犠牲となりました。焦土の中に芽吹く木の枝に思いを寄せ、手渡すのは争いではなく平和だと、被爆した広島の教会から届いたメッセージです。平和聖日の始まりでした。預言者は伝えました。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。私たちに争いや暴力を避け、退け、平和を実現しようとする意思をお与えください。この社会の破れ口に立ち、祈り行動する平和の器としてください。アーメン。